理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第453回。そんな理科の時間 B、 お送りしますのは吉安一人です。いつもならねメールの回なんですが、いろいろと事情がございまして、今回は一人喋りとなっております。あと収録場所もですね、ちょっと出先なところもあって、いつもと音質が違うんじゃないかと思います。この顛末についてはですね、オーディオブックの有料配信のおまけパートでお話をしておこうと思っているので、もし気になる方はそちらを聞いてみてください。ということで、今日はタイトルにもある通り、現代講談写真書の生物はなぜ死ぬのかというのを題材にしてお話をしていこうと思います。この本ちょっとね、新聞とかにも取り上げられて、そこそこ売れ行きがいいっていう風に、聞いています。で、講談社にはブルーバックスっていう科学系をメインにした新書のシリーズもあるんですけれども、この生物はなぜ死ぬのかっていうのは、講談社現代新書の方なので、やや一般向けっていうんですかね、その理系の人たち向けというよりは一般向けの書籍になってるんだと思います。数式とかはほとんどなく、生物のこう DNA とかね RNA の仕組みを少し、語ったところはあるんですけども、基本的にこう数学がどうこうとか物理がどうこうという形で進んでいくものではないので、皆さんご安心をしてください。オープニングではですね、この本がどういう構成になっているかを少し話した後、本編で私がこんな風に読みましたというのをお話しできればいいかななんて思っています。で、この生物はなぜ死ぬのか、小林武彦さんという方の本なんですけれども、章立てが全部で5章まであって、すべての章の頭にですね、そもそもとついているんですね。第1章、そもそも生物はなぜ誕生したのかということで、生物が誕生したお話、自分を複製して次の世代にこう遺伝子をなんていうかな、こう受け継いでいくという生物がどう、誕生したかという話で、第2章がそもそも生物はなぜ絶滅するのか、絶滅するってどんないいことがあるのかというようなことが書いてあって、第3章はそもそも生物はどのように死ぬのかで、生物が、なんていうの、死に方にいろいろあるよという話をしています。で、第4章、そもそも人はどのように死ぬのか、その中でも、人類の、死んでしまうという傾向は他の生物に比べてちょっと特徴的なので、どんな特徴があるかというのを話して、最後そもそも生物はなぜ死ぬのかというふうな最後の章に行っています。で、生物はなぜ死ぬのかというのを期待して読んでいると、結構ね前置きが長いというか、最初の方に、生物の誕生とか絶滅とか、あるんですけれども、もし、結論が気になる方は4章とかね5章のところから読み始めてもいいかもしれません。ところどころもちろん前の章に、書いてあることを引用してこうだからっていうのがあるかもしれないですけれども、結論早く急ぎたい方は、そんな読み方もあるんじゃないかと思っています。で、全体的にね、進化した生物が、それぞれの周りの状況に対応して変化していったということの中に、老化や死ぬということが、ポジティブ、良い方向に働いたんじゃないかというところがいくつかポイントになってきます。でも、やっぱり人間っていうのは死んでしまうっていうのは何かしらこう終わりを感じさせるとか、何かしらの、なんていうんですかね、悲しいこととして捉えられているんですけれども、やっぱり本の中でも最後の最後、死の捉え方は人間だけちょっと違うというお話もある通り、こう生物とかこう地球環境という視点から、こう動物、生物がどうやって、死んでいくのか、それはどうしてどんな仕組みで、っていうところについて、こういろんな視点から捉えられて、私たちは最初からね順番にちょっとね結論まで時間はかかりますけれども、読むのをお勧めしたいと思っています。 平易な本で、1000円かな、税込み1000円で買いました、皆さんにもおすすめな本です。ということで本編ではですね、私がこの本の中で気になったところを少し取り上げて、こんなことじゃないかあんなことじゃないかということをお話していこうと思います。では本編では、本を読んでみてのお話をしていこうと思います。まずですね、生物がどう発生したか、ここについてはそんなに一般的というと変ですけれども、なかなかこう奇跡のような形で生物自分を複製して次の世代に遺伝子を残していくというものが発生したのはとても大変だということが書いてあります。奇跡的なことなんだけれども、少なくとも地球ではそれが起こったということが書いてあるんですけれども、第2章ぐらいから、絶滅とかその死んでしまうというところと生物の進化についてこう合わせて書いてあります。一番わかりやすいのはですね、こう限りある資源を使って動物や植物というのは、そのエネルギーを使って自分たちの体を作ってそれを消費して次の世代を残していくということをやっていくということは、どんどんどんどんエネルギーを使っていって繁殖するというのができる一方で、変化をさせるためには、環境が変化するだけではなくて、どこかの生物が絶滅するということで、そこに新しくまた、マーケットというか新しいこうエネルギー源が、これまでそこに入れなかった動物や植物たちに分け渡されるということがあって、新しい変化が起こってっていうのが、絶滅というのの、まあ、利益っていうと変ですけれども大きい、影響じゃないか。で、地球はね、生物が発生してから今まで何回かこうほぼ生物の、半分以上8割から9割が絶滅するというような、ことが起こっています。その度にですね、新しいタイプの生物がまた発生してというか繁殖して新しい進化を遂げてということが起こっています。なので絶滅というのがただ単にね、なんていうの、消極的なことだけではなくて、新しい生物のこう範囲というかバリエーションを広げるということに結びついてるんじゃないか。一番ね有名なのは、白亜紀に中生代の白亜紀ですね。に、隕石の衝突だと考えられている恐竜など、が絶滅した時のことが6650万年前。この、隕石の衝突であろうというところで中生代が終わって、新生代に移っていくんですけれども、例えばもう、2つぐらい前のペルム紀の最後には、海外線の交代や火山活動などが原因と考えられている、生物種の 95% が絶滅したような、イベントというかですね、事件も発生しています。そんな感じでですね、絶滅が、新しい種、新しい生物の、繁殖範囲を広げていくと、新しい生物のバリエーションを広げていくというのが最初のところでお話をされています。多分ですね、絶滅っていうのを、亡くなる種が亡くなる生物がいなくなるっていうところに注目すると、とてもこう悲しいというか、後ろ向きな出来事に感じますけれども、絶滅から次の、ところで再生するというところまで捉えると、リセットして、新しく始める、そこには新しいものがあるっていうのが、この本の最初の3分の1ぐらいのところで語られるというふうになっています。多分ね、この本を手に取る方々は、 生物は何で死ぬのかというのに、ちょっと理由的なものを、求めている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、生物の大絶滅は生物が起こしたものではなくて、地球環境が変わって、起きたもので、ものによってはね、生物が大繁殖したからこそ環境が変わったっていうのももちろんあるにはあるんですけれども、そういった感じの、生物の、直接的な、原因で、変わったわけではないけれども、生物が地球上に発生してから、ある程度こうエネルギーを使うようになって、生物がこう地球の中に満ち溢れているという状態は、大きいこう波を経て、動いていくというのを想像してみると、面白いですし、新しいことが起こるときっていうのがどんなときかっていうのを想像するのも面白いんじゃないかと思っています。で、生物のね、絶滅の話は、まあまあそうかなと思ったんですけども、私が、この本を読んでて、おって思ったところの最初は、そもそも生物はどのように死ぬのかっていうのを読んだところですね。生物は、どうやって死ぬのかっていう時に、人間を考えると、なんとなく病気とかね、そういうのを思い浮かべがちですけれども、自然界の中で生物が死ぬっていうことは、多くの場合、食べられて死ぬ。つまり、捕食者に殺されて、捕食者のエネルギーになって死ぬというのが、とても大きい、パターンの一つ。で、もう一つ、自分が、こう、栄養を取れなくなって、つまり、飢えて死んでしまうっていう、食べられて死ぬっていう、受け身の食べられて死ぬと食べられなくて死ぬっていう、能動系ができなくなるっていう死に方が大きく、2つあって、これが、まあ、外的要因による、食べられて死ぬと食べられなくなって死ぬという死に方、この辺で分類が、あ、そうやってみると面白いんだなというのが、すごく、読んでて面白かったところです。で、これとは別に内的なもの、つまり、ご飯もたくさんあるし、外敵もいないんだけれども、死んでしまうっていうところがもう一つあって、それが、プログラムされて、寿命を計画的に迎えるというのと、弱っていって死んでしまうというのが、分かれていきます。食べられて死ぬっていうようなところの、死に方についての生存戦略は、食べられてしまうよりも多く、というか、食べられてしまうのは確率的なので、それを、子孫が残るぐらいの確率にするために卵を多くするとか、逆に、守って、外敵から防ぐとかっていう対応がある。で、一方で、プログラムされた死に方というのは、一番わかりやすいのは、昆虫とかね、あとは、鮭とかっていう動物たちは、卵を産むともう死んでしまうという次の世代に遺伝子を残したらもう自分の世代はお役御免ということでほぼ死んでしまうというようなものや、クマの仲間ではですね、母親が自分の子供、幼虫という幼グモですねに自分の内臓を出して栄養として分け与えて、その上自分の体も子供の栄養にして、死んでいくっていう死に方もあるというので、次の世代を残すというのを達成したら、死んでしまうっていうようなプログラムされた死に方。で、最後に残ったのが、プログラムはされているにはいるんだけれども、直接的にではなくて、だんだんこう細胞が弱っていくように、死んでいくっていう死に方があるというのが最後に残った死に方で、人間に関わってくるのはこれが大きいんじゃないかというふうに、思っています。もちろんね、人間はこう進化の途中、ある程度のところまでは、進化の途中というかね、日本でいうと縄文時代ぐらいまでについては、不慮の事故、さっきの食べられて、っていうのも含みますけれども、外的要因で、亡くなる方というのがとても多くて、つまり栄養はあって、 体も丈夫なんだけれども、怪我をする、狩りを失敗する、動物に食べられる、あとは、まあ、病気になるというような外的要因で死んでしまうのがとても多かったのが、現代はどんどんどんどん、若い頃から、お年寄りになるまでっていうところがほとんど死ななくなったっていうのが大きな特徴で、この辺も、世の中には食べられて死ぬ、食べられなくなって、食べられなくなって死ぬっていうのと、子孫を残したら死んでしまうっていうところとまた別な感じを思い浮かべながら本を読むと面白いんじゃないかと思います。そんな感じでですね、死に方、生物が死んでしまうという死に方は、いろんなストーリーがあって、で一番最後にね、死ぬというのを今人間がどう捉えるかという話は及ぶんですけれども、こういった食べられて死ぬっていう不慮の事故、または外的要因になって死んでしまう、あとはプログラムされて子孫を残したら、命が尽きてしまう、カゲロウの一種は、成虫には食べるという機能がなくて口さえない、つまり交尾をして卵を産んだらもうそのまま死んでしまうというのが運命づけられている、プログラムされているというような生物がいたときに、もしその心があったとしたら悲しみじゃなくて達成感なのかもしれないなと思ったりもしました。さて本はですね、その先に、では、健康なはずなんだけどだんだん弱って、生きていられなくなるっていうタイプの、死に方の原因を今度は体の仕組みの方に、なんだろうな、話題を移して、つまり、遺伝子が何かしらこう介在して、プログラムされて老いていくっていう方のお話になってきます。さっき言ったね、子孫を残したらすぐに死んでしまうというのは、それもそれでプログラミングなんですけれども、人間が多く感じているのは年を取って弱っていくっていう感覚なんじゃないかと思います。ここもね、いろいろ、お話があって、人間の体を作る細胞は体細胞っていう細胞、50回ぐらい細胞分裂をするともう細胞分裂ができなくなって、あとは細胞はゴミとしてね処理されるというのがある一方で、それだけだとそんなに長生きできないんで、幹細胞って言ってその体細胞の元になるものを持っていて、そこから体細胞が作られるんですけども、体細胞になると50回でも、幹細胞は自分は何回分裂しても、分裂の回数に制限はないっていうふうに、体の構造がなっているんですが、そこの理由とかを本の中で説明しています。細胞はね、分裂するときにこう DNA をコピーするんですけれども、そのコピーは 100% の、精度を誇っていません。で、なぜ 100% じゃないのかというのも実は本の中で触れられていて、 100% 過ぎると変化がないので状況に対応していけない。一方で、コピーミスが多いと途中で劣化が激しい、そこの、中間をどうバランスを取るかっていうところが、寿命に関係してくるというお話になっています。で、どういう解決策を取ってるかっていうと、幹細胞っていう、コピーを何回しても寿命がないっていう細胞と、体細胞っていうコピーをある程度したら寿命が終わってしまうっていう細胞を分けて、体の中で生きて動いているやつは劣化したものがなるべく出ないようにする。要は劣化しそうな時には、その前に使い終わってしまう。一方で幹細胞は必ず新しい細胞を作れるんだけど、幹細胞自体はだんだん劣化してしまうんだけれども、劣化してしまうというのがあって、幹細胞はゆっくりゆっくり、劣化する。で、体細胞は早く劣化して、使い捨てになっていくっていうような、使い分けがあって、そこそこ丈夫な体だけど、少しこう遺伝子のコピーミスがあってもなんとかなるっていうのをやっていて、今度じゃあそれだけだとやっぱり年を取って死んでしまうっていう中に対して、生殖細胞っていうタイプの、ものがあって、これはどうやってるかっていうと、次の世代にコピーを残すというので、自 自分の遺伝子をつなぐということをやっています。で、ここでじゃあどのくらいコピーミスが起きてもいいのかというところがあるんですけども、ここのポイントは、いろんなバリエーションを作ってちょっとぐらいのミスを、積極的に使うことで次の世代が、うまく生きていけるかいけないかということで変化と選択にさらすというポイントがあって、なので、生殖細胞については今、ね、哺乳類とかは2つの性があって、オスとメスから、遺伝子を持ってきてそれを混ぜてその子孫に伝える。その時に混ざるっていうのと、コピーの間違いがあるというのが続いていくことで、バリエーションが増えていろんな環境に対応していけるというようなことを、やることで、最初から言っている地球の歴史の中で生物がどんどんどんどん死んでいくけれども新しい環境によりフィットしたものができていくっていうのになっているという仕組みになっている。だからこそ、生物っていうのは世代を経て前の世代のものは、誰かに食われてしまわなくても、死んでいくというのが、一番こう自然にこうプログラムされた状態で、もしかしたら、どんどんどんどん長生きして死なないという突然変異もあるのかもしれないですけれども、そういう可能性が低いのと、じゃあそういった生物が本当に長生きした時に地球上でたくさん繁栄するのかというのをもう一回考えさせれるっていう本になりました。でね、人間の体は先ほど言った DNA がコピーされていくっていう中で幹細胞の劣化を考えるとやはり50歳とか55歳ぐらいがある程度の劣化のポイントで、それより先は良くなることがなかなかなくて、その後確率的に体のどこかが悪くなっていく、機能がうまくいかなくなっていくというのが今の人類の限界で、そういったことを考えるといろんなところのね、環境を良くしたり栄養を良くしたりしていっても、その仕組みによって110歳、120歳というのが今の人間の体の仕組みとしての寿命じゃないかというふうにも言われています。で、本の中にはですね、まだ検討中というか、なんていうんですか、証明はされてないけれども、先ほどの劣化を防ぐとかっていう老化の原因が分かっているんだったらそれを防ぐための方策があるんじゃないかというので、検討中のものもいくつか紹介されていて、細胞が積極的に劣化する、または劣化する仕組みを、うまく回避するという実験とかが行われているという紹介もされています。ただ、この、対策がうまくいったとして、人間の寿命が120歳から150歳なのかというのはちょっとわかっていません。で、多くの方がね、思っていらっしゃるのは、なるべく元気な、社会的にうまく暮らせる時間を長くするというのが、望むところなんじゃないかと思います。ただ単にね、息をしてこう生物的に生きているのではなくて、誰かと交流するとか、その自分で、やりたいことをやってみるというのが長く続くっていうのがポイントだと思っているので、そこがどうなるかということについてはまだまだ、研究の途上だというのが今のところの状態です。少なくともね、日本で言うと昭和の初めに比べれば、大人が死ぬ確率というのはどんどんどんどん減っています。で、そこをどう、満喫するかという話と、それをどう伸ばすかという話はそれぞれで進んでいくんだと思います。で、最後にやっぱり死というものをどう捉えるかという話が少しされていて、人間以外の動物は死を多分恐れていないでしょうと。さっきもちょっと言ったんですけども、動物によってはもし心があっても達成感というのを持って、次の世代に遺伝子を移していくっていうのがあってもおかしくないんじゃないかななんていうふうに思いました。で、人間はね、その死にたくないというのが、プログラミングされていて、で、だからこそ長生きするということも起きているんじゃないかと思っています。で、死にたくないっていうだけではなくて、自分の、 遺伝子を残すために社会的にこう行動するというのも人間という種を繁栄させる、まあ、大きい原動力になっていると思うんですね。いくつか寿命の長い動物の中に裸デバネズミというのが出てくるんですけれども、こちらは、ネズミの一種ですけれども、他のネズミに比べて、寿命がね、とても長い、数十倍長いという特徴があって、その特徴を参考にすると人間生活でこんなことができるんじゃないかというのが、本の中に書いてあって、分業して、アクセクせずに暇な時に休むというふうに私は読んだんですけれども、体に負担はかけないけれども、なるべく効率よく、そして、頑張りすぎないというのが、全体の平均寿命を上げることになるんじゃないか。また、体を酷使せずに、死ぬ直前まで元気にいられるということができるかもしれないなというのが、お話の中には出ています。なんだろうな。皆さんがね、この本を手に取った時に期待した結論と同じかどうか分かりません。知りたいことが、分かったという気になるかどうか分かりませんけれども、やはりこう死ぬということを生物学的または、地球の歴史というのとこう合わせて考えた時に、思うところがあったり新しい見方を提供してくれる本じゃないかと思っています。今ね、ニュースでは、あちこちで、人が死んでしまうというのが、映像になって、ここ最近特に出てきています。日本だとね、ちょっとした事故や、事件で人が亡くなっても、報道、一人亡くなっても報道されるという時代ですけれども、戦争みたいな多くの人がたくさん亡くなるというのは、10波人からげで報道されてしまいます。だんだんこう、死ななくなった人間の世界で死ぬということまたは、殺されてしまうというようなことがどんなことなのかというのを、考えるきっかけにもなるんじゃないかと思っています。ということで今日はいつもより短めで早口だったかもしれませんが、この辺にしたいと思います。おまけではですね、一人配信になった顛末をちょっとお話ししようと思っております。では今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。私たちの、そんないプロジェクトというグループではウェブサイトそんない .com sonnai.com から、各種の番組を配信しています。そんな理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんな美術の時間、そんな雑貨店などの番組も配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。ということで、今日は一人喋りでお送りしました。お送りいたしましたのは、吉安です。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。